Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも、ワンピー川崎です。
どうも、ツーピー長谷川です。
この番組はかつてゲーム少年だったワンピー川崎とツーピー長谷川の2人がゲームにまつわるさまざまな話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。
はい。
ということで、ブライトビットブラザーズステージ85です。
はい、ありがとうございます。
今回のテーマはメタルブラック。
はい、メタルブラックです。
ということで、シューティング第3弾ですね。こちらもですね、長谷川さん、
はい、
メインで話していきたいと思うんですが、
はい、
前回のガンフロンティアに引き続きですね、私の方ではちょっとこのメタルブラックは遊んだことがありません。
はい、
でね、見た記憶も多分ない。
ああ、そうですか。
かなと。はい、YouTube で動画見たんですが、
はいはいはい。
あのね、見た覚えがないです。なので、もうほぼ知らない。
じゃあ、あんまり出回らなかったのかな、もしかしたら。
いや、時期的な問題かもしれないですね。私もだからこの頃は格ゲーとかやってましたし、家庭用で遊んでたので、
はい。
まあ、その出回ってたとしてもね、稼働期間がどれぐらいかということで、短い期間でね、入れ替わってしまってたらやっぱ見る機会少ないんでね。うん
う
ん
う
ん、
はい。
長谷川さんの方は当時遊ばれてたんですかね。
はい、遊んでました。
ほうほうほう、う
ん、まあ例によってあんまりうまくはないんですけれども、うんうんうん、例によって見た目に惹かれてね、
格闘ゲームとかの合間に遊んでた。
そうですね、
うん、
ゲームセンター行ったら1回はやろうかなみたいな枠でやってたゲームの一つですね。
まあ、やっぱ見た目で惹かれたということはその何かビジュアル的な特徴とか魅力があるということですよね、
うん、はい、そうです。
いや、私の方ね、これ画面見て見覚えはなかったんですが、
うんうんうん、
まあ、前回のねガンフロンティアに比べると、
うん、
いわゆるシューティングゲームの見た目に近いかなと。そのガンフロンティアねに比べたらですよ、
うんうんうん、
あっちはちょっとこう渋いシックな感じだったんですが、
はい、
こっちはもうタイトル通りというかね、
うんうん、
メタルな感じというか、
うん、はい、
そういう感じは受けましたね。
そうですね、そうかもしれないな。うん、
なので今回も長谷川さんの方にいろいろと教えてもらいながら本編で話していきたいと思いますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Days of Life with Games Brightbit Brothers
最終平和兵器僕らはもう引き返せないというキャッチコピーのゲームなんですけれども、
長谷川さん大好きなキャッチコピーシリーズ、そういうキャッチコピーですか。
そうなんですよ。まあ、ちなみに当時知らなかったです。
ああ、なるほど。はい。
まあでもちょっとかっこいいですよね。最終平和兵器。
なんか矛盾してますけどね。
はい、つらい。そうなんですよ。
なるほど、
はい。いや、でもね、川崎さんすごくいいとこついてます、
うん。
矛盾したゲームなんです、これは。
なるほど。
うん。
そ
う、
それだけでちょっと興味ありますね。うん、はい。
で、
うん、
もう90年代ってこういう車に構えたものって結構あったじゃないですか、うん、お話とか。
これも90年代なんです
か。はい、そうなんです。1991年9月にアーケードゲームとして稼働しているんですが、
ほうほうほう、じゃあガンフロンティアと同じ年ですね。
はい、うん、そして同じメーカーの台頭から出ていまして、
はい、
なのでまあ半年以上は空いてるんですけれども、
うんうんうん、うん、
この頃台頭はちょこちょこシューティング出してたのかな。
やっぱり台頭といえばシューティングというイメージでしたからね、
うん、
ダライアス以降ね、
はい、
うん、
ジャンルとしてはそのダライアスと同じ横スクロールシューティングになっています。ガンフロンティアの時にもお話しした台頭メモリーズ、
うん、
上巻に確か入ってるはずで、
入ってるん
や、はい、うん、僕としてはですね、
うん、
ガンフロンティアとセットで、
うん、
分けないでほしいなと。
いや、ここ分けてるところが重要なんじゃないですか、やっぱりこれを。
まあそうですけどね。ね、はい。まあそういう作品なんですけれども、
うんうん、
まず、じゃあ物語
ほうほう、
話していこうかなと思うんですが、
はいはい、
宇宙海賊ワイルドリザード。
あれ？聞いたことあるぞ、と
か。宇宙海賊ワイルドリザードに蹂躙された地球。
あれ？
反撃の手段は妥協の平和によって永久に封印された、
うん、
地球が死にかけていた まさにその時、
うん、
今一度の反撃のため、うん、最終平和兵器メタルブラックが闇を解き放って蘇った、
うん、
というストーリーが、稼働当時に雑誌等で紹介されておりましたと。はい。
ちょっと待って、これ繋がってるってことですか？
どうなんでしょうね。そこら辺も話していこうかなということで、はいはい、今回メタルブラックを取り上げているんですね。なるほどね。はい。
まあそれは同じメーカーでしかも同じ都市に出てますからね。
はい。本当にね、ここら辺が面白いんですけど、うんうん、遊んでた当時僕は全く知らなくて。
でしょうね。見た目も全然違いますしね。
はい。
縦と横ですからね、しかも。
そうそう。調べてみて、うん、まあわかる面白さっていうのがやっぱりあるなと思ったんですが、うんですねはい、システムはですね、
うん、
発泡光レバーとショットボタン、あとエネルギー解放ボタンっていう2ボタンで、うん、戦闘機ブラックフライという名前ですね、
うんうんうん、
この戦闘機を操作すると、
うん、
でガンフロンティア同様一発死。
なるほど。
でエンディングも2パターンあるということで、
それはグッドとバッドみたいな感じ。
そうですかね、
うん、
ここもなかなか判断難しいんですが、
うん、
で2人同時プレイ可能ということになってますが、
うんうん、
ストーリー上は1人の視点なんですね、
う
ん、でどうもこれは、うん、その販売の理由というかね、
うん
うん、でまあ2人同時にしてちょうだいよと言われたんじゃないですかね。
ああ、そういうことか。インカムがね、2倍になりますからね。
はい。
うん、なるほど。
まあ、送り出す側としては、あんまりそういう気はなかったようで。うん、一応、ガンフロンティアはね、2機の戦闘機が降り立った。
そうですね。ストーリーにね。
って言ってるんですが、うんすね、メタルブックの方ではそういうこともせず。
なるほど。
もうちょっとこう、作家性が前に出てきてる感じなんですが、
うんうん、
ステージ数は全6ステージで、
うん、
一面と三面の終わり、
うん、
クリアした後に、
うん、
疑似 3D シューティングみたいな面が、ボーナス面的に出てくるんですよ。
うんうんうん、
これ説明難しいんですけど、時期を後ろから見た視点で、
うん、
敵機が前の方にいるんですね。
はい。
で、奥に進んでいくんじゃなくて、
うん、
なんて言えばいいのかな、セガのダークエッジってあるじゃないですか。
うん、
ああいう感じ。あれって疑似 3D じゃないですか。
はい、そうです
ね。奥行きあって、ただドットを打って、そのいろんな角度の絵を描いといて、うん、拡大縮小もうまく使って、
はいはい。
疑似 3D で奥行き、
うん、
まあ、手前と奥、左右をね、上下表現する感じの画面が出てくるんですよ、急に。
はい、そうですね。
うん。で、敵機に照準を合わせて、
うん、
ロックオンミサイルを発射するボーナスステージっていう感じですね、
うん、
これ。
あ、そういうゲームなんですか？
いや、これは1面と3面の後にだけ出てくるんですよ。
その遊び方自体が面で変わるってこと？
そうなんですよね。で、
すごいな。
まあ先に言っちゃうと、これ僕ね、うん、まあガンフロンティアと一緒で、3面の途中でだいたい死んでたんで、うん、3面の終了後に出てくるのはちょっと知らなかった。
そっか、自力でそこまで行ったことがないから。ま
あ、うん。
あーはーはー。
なんですけど、1面の後にも出てくるから、やったことはあって。
う
ん、
ああ、なるほど。
はい。で、1面で、地球を飛び立つんですよね。
うん、じゃあ1面は地球で戦ってる。は
い、そうです、
うん。
地球だと思います、あれ。
うん、なるほど。
で、飛び立ってった時に、
うん、
体験とかに行ってる時に、
うんうん、
この面に繋がるんで、うん、ガンフロンティアのオープニングがシームレスっぽい感じだったんですけど、
うん、
ちょっとそれに近いんですね、
うん。
斜め上に飛び立っていく専用のアニメーションが出てきて、
うん、
その後画面切り替わって、この疑似 3D ボーナス面に入っていくんで、
うん、
僕は結構自然にやってたんですが、
うんうんうん、
今回調べてみて1面と3面の間にしかないっていう、うん、だから3面の後にも何かしらの演出があってそこに繋がるのかな。
例えば星から出るときに入ったんなら今度は星に降りるときに入るとかそういう。
ああ、そうかもしれないですね、
うん
うん、こういうまあ
へ
またもこう演出にかなり力が入った、
ね、
ゲームなんですけれども、うんうん、でシステムの続きですけれども、うん、ショットがですね、
うん、
獲得したニューロンっていうアイテムの量に応じて、
うん、
太さと威力がパワーアップするんですよ。5段階まで強くなっていくんですが、
うんうんうん、
他のオプション類は一切ない、
うん、じゃあ時期のみがこうパワーアップする。
そうです。
何かがついたりはしない
って。そうなんですよ、
うんうん、
もう渋いというか対一弾みたいのもないし、
あ
ショットがこう分かれる、うん、スリーウェイみたいのもないし、
うん、ああそう。
アイテムもつかない。 磁気の、なんていうか、前方に打つんですが、うん、上と下から、こう、二つ玉が飛んでいくんですよ。レーザーみたいのがね、うん、飛んでいくんですけど、それが本当でかくなっていくだけです。
へえ、数が増えたりもしない。
しない。
うん、
太くなっていくだけなんですよ。なんで、うん、もうかなりシンプル、本当に。
ですね。
で、うん、もう一個ボタンがあるんですけど、
はい、
それがあのエネルギー解放ボタンっていうもので、うんうんうんうん、このエネルギー解放っていうのを押すとどうなるかっていうと、
はいはい、
下にですね、ビームゲージっていうのがあるんですよ。
ほうほう。
で、これがある程度溜まった状態じゃないと、エネルギーは解放できないんですね。うん、なので、溜まった状態でこのボタンを押すと、
うん、
磁気の前方に一直線に貫通力のある巨大なビーム、
う
ん、これを解放ビームって呼ぶんですけど、これを打つ。
R9 の波動砲みたいな感じが。
ああいうのよりは、
あ、もっとでかい。
長い。
もっとこう、レーザーっぽいやつね。
そうそうそうそう。いわゆるレーザー。画面の端まで届く。
お
太いのが、バーっと出るんですよ、うん
う
ん。
はいはいはい。
で、この解放ビームの発射持続時間と攻撃力、威力は、ニューロンを取って、で強化したショットのレベルに比例してるんですね。
ほうほうほうほう。
だから5段階のパワーアップの最大レベルで発射するとすごい強いんですが、
なるほど、なるほど、
うん、この最大レベルで発動させるとですね、
うん、
画面全体に拡散して、
うん、
敵弾も消し去るという。
じゃあもう最大だとボムみたいな感じで使える、
ね。はい、そうです。緊急回避に使うことがまあ可能という。
うん、
で撃ってるとですね。
うん、
だんだん細くなってくるんですよ、ビームが。
あ、エネルギーなくなってくる。
そうそうそうそうそうそう。で、細いレーザーになって、空になるまで撃つということで、
うん、
途中でやめってできないんです、これ。
あ、撃ち切るまで。
そう。
それ解放ボタンですもんね。
そうそうそう。解放したらもう、エネルギーゲージ空になるまでもう。
いや、文字通りでいいじゃないですか。
そうなんですよ。すごい。
うん。
もう、かっこいいんですけど、これ見た目が。うん。で、残念なことに、
うん、
発射後は通常ショットが最弱状態まで落ちると。
もう全てのエネルギーをこう、本当に解放してしまうという。
そうなんですよ。
あ、なるほど。
だから、かなりこうリスクがあるというか、この二つしかないんですね、うん、このゲーム。
はあ、はあ、はあ、
うん。だから、スピードアップもないし、
うん、
まあシンプルだから、やりやすいといえばやりやすいんですよ。
うん、まあ、確かにね。
うん。覚えることは少ない。
確かにそうですね。
ただ打ってるだけなんで、いいんですけど、じゃあどこが魅力かっていうと、うん、
はい、
前回に引き続き演出です。
ほうほうほう。
はい、
うん。
で、このビームに結構関わることが多くて、
はい、
まず最初にニューロンの話からしようかな。
ああ、はい。
磁気が取っていくニューロンっていうやつはですね、
うん、
普通は敵を倒すと落とすじゃないですか。
そうですね。パワーアップアイテムとかはそういうものが多いですね、やっぱね。
このゲームのパワーアップアイテムのニューロンはですね、
うん、
常に画面に飛んでるんですよ。
え？
ま、形は、
うん、
赤、青、黄色の粒が3つくっついた粒みたいなものが回転しながら画面外から飛来してきて、
うんうん、
画面内に停留してるというか、こう、角に行ったらバウンドするような感じで、一定時間ずっといるんですよ。
じゃあそれは、その、そこら辺に漂っているものみたいな。
そうそうそうそう、そうそう。漂ってるっていうのがすごく正しい表現。
じゃあそれを取ってパワーアップする機体なわけですね。
そうです。
ええー、面白いですね、それなんか。
そうです。
へえ。
だから、ご褒美じゃないんですよ。とにかくずっとあるから、ただ、取りに行くことと、敵弾を避けることと、
は
い、敵に向かって撃つことっていうのを、まあ全部ちゃんと判断してやっていかなきゃいけないっていうことで、
うん、
まあ、そこまで難しいことじゃないんですけど、まあ、とにかく、だいたい7、8粒は画面にプチプチ浮いてて。
へぇ、変わってるな、
変わってますよね、
うん。じゃあ敵を倒して何かアイテムを落とすということはないゲームなんですね。
ないはずです。ない。
へ
ぇ。ね。シューティングってそういうところで進化してきたじゃないですか。
まあそうですよね。その分かりやすさというか、
うんうんうん、
敵を倒したことのご褒美という意味でもね、
うんうんうん、
得点以外に何かメリットがあるということもあってですけど。
そうですよね。
思い切ってますよね。
ツインビーとかだと、まあそれを撃つことによって色を変えて、自分が取りたいところで取るっていうのが。
そうです
ね、
確かにツインビーはそうか。敵を倒すんじゃなくて雲の中から出てくるから。うんうん、
ただこう自分のいい状態にするためにショットしなきゃいけなくて、
うん、
まあ、そこと敵弾避けるっていうのを両方やるのがあれは ょっと難しい、
うん、そうそう、
ゲームですよね。うん、それもないんですよ。そうですね、91年のゲームなのに。
パワーアップアイテムは浮かんでるだけと。
そうです。
へえ、面白いな、はい。
で、まあこれ取るとビームゲージが溜まって、時期の通常ショットが太く強くなって、解放ビームも、うん、まあ同期して強くなるということなんですが、うん、面白いのがこのニューロンをですね、
うん、
全部じゃないですけど、うん、ボスキャラが食って強くなるんですよ。
そういうこと。じゃあ、この世界のものにとっては、そのエネルギーなんですね、みんな共通のね。
そうです。そうです。
自分だけのものじゃないんや。
はい、うん。だから、一面のボスはですね、うん、なんて名前だっけな、なんか変な名前がついてるんですけど、
うん、
ダイオキシンみたいな名前だっけな。
そのままじゃないですか。
うん。なんかね、なんとも言えない宇宙生物で、うん、ちっちゃい触手が生えてるんですが、はいはい、その触手の先っちょにちっちゃい口がついてるんですよ。
うん、
で、それを伸ばしてきて画面内の入力をパクパク食べるんですね。
へぇー。
で、自分も取れるし、
だから、あ、そういうことか。
打ち合いしながら取り合いしてるんですが、
なるほどね。
ちょっと勘のいい人は想像してるかもしれませんが、
うん、
ボスがですね、
うん、
ニューロン食べて、
うん、
解放ビーム撃ってきます。
お、じゃあその解放ビームっていうシステム自体は主人公だけのものじゃないんや。
みたいです。
そういうことか。
だからいっぱい食わせるとでかいビーム撃ってくるんですが、
うん、
ここで終わんないのが良くて、このゲーム、
うんうん、
相手が撃ってきた解放ビームに、うん、自分も解放ビームを当てることができます。
お、
はい。
カメハメハの撃ち合いみたいなことが、
はい、
できると。
できます。
へえ。
これがどういう条件かよくわかってないですけど、最大状態同士なのかな。
うん、うん。
交錯するとですね、
うんうん、
お互いのビームが干渉して、
うん、
稲妻みたいになるんですよ。どっちもバリバリバリってなって。
その専用演出というか、
そう。
専用のエフェクトが出るということですか。
そう。直進レーザーから、
うん、
なんかこう干渉してるところで弾けて稲妻みたいになって。で、
うんうん、
そこに真っ黒いブラックホールみたいのができて、
うん、
エネルギーホールができて、
うん、
で多分出力が弱い方に向かってそれが飛んでいくんですよ。でそれにダメージがあるっていう。
じゃあもう鼻からその打ち合いを想定して作られてるんですね。
そうですね。これをやってくれってことだと思います。これは。これは最初見た時はかなりびっくりしましたけどね。
いや、面白いですね、確かに、う
ん。これ確か最初見た時は自分でやってみたんじゃなくて、
うんうん、
人が遊んでるの見てて、
うん、
あれ何がどうなったらあれになってだろうなって思
った。確かにね、わかんないです、
ね。たんですよね、
うん。
で、自分でやってみて、最初からは確かできなくて、
うんうん、
まあ何回かやってたら自分でもこの状況作ってたことがあるから記憶で、まあ今回調べてどういう状況で起きるのかははっきり分かったんですけれども、
うんうんうん、
そうみたいで、そのだからボス戦がその演出が見たくて、
うんうんうん、
ちょっとやってるとこもあって楽しいんですよね。
それはその見た目だけじゃなくてやっぱメリットもちゃんとあるんですよね。その
はい、ちゃんと自分の方が強いビームで押し返せば、
うん、
まあブラックホールみたいなエネルギーボールが相手側に行ってダメージ与えるはずなんで、
う
ん、
それって狙い方としては敵が解放ビーム撃った時にこっちが合わせるっていう感じなんですか？
そうです。で、うん、撃ってる最中もね、撃って時期をずらして割り込んでったりできるはず。そんなに難しくないです、干渉させんの。
うん。逆もあるんですか？敵が自分に合わせてくるとか。
あ、いや、そこまではないはず。
多分。あくまでも、プレイヤー側が相手に合わせて発動するみたいな演出なんですね。
う
ん、
そうです、そうです。うん。で、倒すとですね、
うん、
画面背景が真っ暗になって、で
うん、
ボスがシルエットになってその中をこうなんていうかエフェクトがこうスクロールするというか、まあこれ本当に見てほしい、うん、この倒した時の演出もすごくかっこよくて、
うんうんうん、
ガンフロンティアもそうだったんですけど、ボス倒すと画面いっぱいにエフェクトがバーッと広がるんですよ。文字通り画面いっぱいで、はい、エフェクトしか画面になくなるみたいな感じで、うん、すんごい派手なんですよね。倒した感がまあすごいあるということで、
うんうんうん、
そうですね、まあこれが特徴、もう本当にこれだけです。
じゃあそのエネルギーを取り合うという演出をするために、
うん、
漂うという風にしたんですね、多分ね。
だと思うんですよね。
特殊すぎますもんね、いくらなんでも、うん。だからその自然界にあるエネルギーを使ってお互いこう戦うというシチュエーションを作りたかったんですかね。
はい。
うん、
Brightbit Brothers。
そこら辺の謎がわかるのが物語なんですが、
うん、お、ちゃんとじゃあ意味があるわけですね、
はい、
そこに。
冒頭でお話した物語は、うん、ダミーストーリーと呼ばれている。
なんだって？
嘘のお話です。
どういうことや？誰が嘘ついてるんや、それ。
これはですね、うん、企画を通すときに、ちょっと面倒くさいハード SF だったから、うん、まあ、分かりやすいストーリーとして、ガンフロンティアの敵を出してきて、地球が蹂躙されたってことにして、
はい、
まあ、会社内で通したらしいんですが、それがそのまんま雑誌とかに行っちゃって、
え、
まあ、そういうことになってるらしいんですよ、ね。
え、どういうこと？それ、じゃあ、意図してないってこと？そのストーリー。
はい。
え？そんなことある？
買ってますよね。
え、それ、だってドラクエとかロープレイでそんなことやったら大騒ぎですよ、だって。
うん、そうですね。まあ、そういう意味ではシューティングで、語らないストーリーだから、なんとかなってるのかもしれないですけど。
いや、それにしたって。
はい。ね、買ってますよね。
え、それは当時でも話題になったんですか？じゃあその話が違う。
どうなんですかね。僕はもう全く気づかず遊んでたので、本当に今回調べて知ったんですけれども、はい、じゃあ真のストーリーを。
おかしなことになってきたけど、はい。
お話ししますが、
はい、
西暦2042年、
うん、
飛来した彗星群が発生させた隕石雨により、うん、月コロニーとスペースコロニーが全滅、
はい。
大陸への落下だけは何とか迎撃したが、地球は荒廃した。
うん、
時を同じくして正体不明の侵略者、ネメシスが出現。
うん、
圧倒的な技術者に地球は瞬く間に蹂躙され、人類は滅亡の危機を迎えていた。
うん、
そんな中、敵兵器に無尽蔵のエネルギーをもたらす未知の粒子、ニューロンの存在を突き止めた地球軍は、
はいはい、
一大反撃計画、プロジェクトメタルブラックを推進。
なるほど。
しかし、敵のテクノロジーを応用した反撃計画は、地球政府と侵略者との間で、突如結ばれた不可解な和平協定により永久凍結される。
なんだって？
それから10年後、うん、平和という名の妥協により、すべてが闇に葬り去られようとしていた時、
うん、
新兵器のテストパイロット、ジョン・フォードが戦闘機、ブラックフライを強奪。
うん、
西暦2052年6月22日、うん、プロジェクト最終段階ネメシス迎撃を完遂すべく、すべてを敵に回して単身ネメシスにブラックフライが飛び立つ。
ほうほうほう。
っていうのが本当のストーリーらしいです。
全然違うやん。
はい。
え、そのストーリーはいつ公開されたんですか、それ。
ですね、うん、結局これがゲームで伝わらなかった結果、
はい、
この本来のストーリーを保管していこうっていう意味もあって、
うん、
コミックゲーメストでメタルブラックの漫画が連載されていたそうです。
そんな、ちょっと待って、すごくない？それ。わざわざ漫画描いたの？
そうなんですよ。じゃあ誰が書いたのか、はい、誰が作ってるのかですけれども、うんうん、これはですね、
うん、
ガンフロンティアの時に紹介した、
はい、
千葉高綱さんなんですね。
え？
はい、そうなんです。
へえ。
だからガンフロンティアのプロデューサーの千葉さんの2作目になるんですね、
はい、
このメタルブラックっていうのは。
すごい、ほうほう。
作り始めたのは実はこっちが先だったんじゃないかって話もあるらしいんですけど、そこら辺はちょっとよくわからないんですが、うん、時系列的にはメタルブラックが後から実際発売されていて、
うん、
僕もガンフロンティアの方が先に遊んでた覚えはあります。
うん
うん、ただ、コミックゲームストの漫画は知らなかったんで、
うんうんうん、
ちょっとそこはもう全くノータッチなんですけれども、はい、まあね、元アニメーターさんなんで、ご本人が漫画を描けるということで。
すごいな、それ。どういう経緯でそうだったんや。
ね、
うん、
ただ、最終平和兵器、僕らはもう引き返せないって、このキャッチコピー。はい、ここには、
はい、
このお話がちょっと入ってるんですよね。
うん、
この主人公って、
うん、
ヒーローじゃないと思うんですよ、多分。
ほうほうほう。
だって、
うん、
平和という名の妥協って言ってるけど、
うん、
でも平和に暮らしてるわけじゃないですか。
そうか、結局協定は結んで争いは起きてないわけ。
そう。なのに蒸し返して、
うん、
ブラックフライっていう戦闘機。
勝手にね。
はい。ニューロンで、
うん、
その解放ビームとか放てる、
うん、
まあ、強い兵器を勝手に強奪して、
うん、
一人でそのネメシスっていう敵がいるところまで飛び立っていく話なんですよ。
いや、確かにね、ちょっと大丈夫かなという気はしますね、確かにね。
なので、
うん、
一面で地球軍と戦うんですよ、これ。
あ、じゃあ一面に出てきてる雑魚敵というか、
はい。
それは味方なわけや。
味方がちょっと入ってるはず。そうなんですよ。
へぇー。
まあ、当時遊んでる時はそんなことも全く知らなかったんですけど、まあね、うん、ただ、そういうことになってるらしいんですよね。なので、その、木星、つったかな、ネメシスっていうところに向かって飛び立っていく主人公なんですけど、
うん、
まあ、エンディングも二つあるって言ったんですが、はいはい、どうもね、
うん、
まあ、グッドエンドというか、その、倒して終わると、
うん、
なんだろうな、なんかもう、なんとも言えない新書風景みたいなのが出てくるんですけど、このゲーム。
うん。
なんかこの当時って、
うん、
なんかそういうのって結構アニメでは多かったじゃないですか。うん、ちょっとこう、うん、内面世界に入っていくみたいな、よくわからない映像が出てくる感じ。うんうん、ま
あ
ま
あ、
それ
こそ、ガンダムとかでもね、ありましたから、ね。
うん。なんかそういう感じで、で、どっちかのエンディングになると、
うん、
このジョン・フォードに、
うん、
触発されてというか、うん、そのブラックフライがいっぱい出てきて結局戦争になるみたいなエンディングになるはず、うん、だから片方はグッドで片方はバッドかっていうとそうとも言い切れない。
あ、そういうこと。
はい。だそれがいいことなのか悪いことなのかっていうのはよくわからないんですよ。
へ
ー。そもそもジョン・フォードのやってることがいいことなのかもかなり怪しいし。
じゃあ、それも意図してそういうお話っていうか設定になってるんですね。
みたいですね。
すごい面白いな。なんや、それ。
うん、うん。ただ、この難解な、うん、しかも、その、すっきりしなくて、
うん、
じゃあ、主人公悪者かよ、みたいなものを、
うん、
売り物として企画で通すのが、難しいと判断したのか、うん、実際難しかったのか、もうめんどくさくなっちゃったのか、
うん、
そのダミーストーリーみたいなのを用意したら、そっちが広まってしまったという。
いうか、よくそんなことが通りましたね、まずね。
うん。
そう、後でバレたら会社にめっちゃ怒られるんじゃないの、それ。
はい。まあ、
ね、
クリアするとですね、
うん。
タクロールの間かな、最後だったかな、うん、どのタイミングだったかちょっと覚えてないですけど、そこそこ長いスタッフロールのどっかで、
うん。
プロジェクトガンフロンティアっていう名前が出てくるんですよ。
へぇ。
なので、
うん。
一応、プロジェクトガンフロンティア三部作っていうのがありまして、
ほうほうほう
ガンフロンティア、メタルブラック、
うん、
で最後にダイノレックスっていうですね、
はい、
大迫力恐竜バトル、
シューティングちゃうやん。
恐竜格ゲーがですね、
シューティングちゃうやん。
出てるんですが、
うん、
まあこれも、千葉さんプロデュース作品なんですよ、で、絵もね、なんか実写っぽいから、
はい、
なんか絵覚えてないですか？画面ちょっと記憶あったりしません？結構実写っぽいんですよ、ダイノレックスも、うん。だからそこは共通してて、で、当時僕ちょっと遊んでたんですけど、これね、もともと作るはずだったシューティングゲームが、なんか頓挫して、
うん、
アメリカ向けのアクションゲームの制作をしなさいよと言われて、
すごい大人の事情じゃないですか、
それ。で、まあ、海外で出す向けとして作ってたら、多分国内が格ゲー盛り上がってたからじゃないですかね。
う
ん、それで多分国内でも出回ったみたいで。
は
ぁ、うん。そうなんですよね。
そうなんや。何それ、
う
ん、
まあそういうね、ちょっと、うん、多分ですけど、
はい、
不本意な
確かに、ね、
3作目で、まあ一応これもくくられて、うん、プロジェクトガンフロンティアということで。
じゃあ世界観がちょっと繋がってたりするんですかね。
どう
なんもしかしたら、ね。
ダイノレックスはわかんないですけど、まあそういうことらしいんですけれども、
うん、
なので前回お話ししたその元アニメーターの千葉さんの作品の一部がこのメタルブラックということで、なのでね、ガンフロンティア同様やっぱ演出がすごいんですけど、
まあ演出以上にそのストーリーがすごいなって。
そうですね。
うん。
いやでもね、結構演出も負けてなくて、一面のね背景はまあ地球だと思うんですよ。で戦艦みたいのが、横倒しになってる砂漠みたいなところで、廃ビルみたいのがいっぱいあるんですよね。だから崩壊してしまった文明みたいのが描かれてて、でね、その中の戦艦がね、砂柱みたいのをボーンって上げて動き出すんですよ、途中で背景のが。で、なんだろうなって思って見てると、それに寄生したでっかいヤドカリみたいなのが下から出てくるんですよね。
へー。
で、あ、これボスかと思ったら、
うん、
もう全然ボスじゃないんですけど、中ボスなのかなあれ。
ああ、中ボスね、一応ね。
うんうん、でまあそういう、やっぱり世界観を表現したいがための演出
なるほど。
これは強い敵ですよっていう信号としての演出というよりは、やっぱり世界観を伝えたい演出っていうのが結構多くて、そういう荒廃した地球から始まって、まあ、月に移動して、ハイコロニーに行って、で進んでいって、で最終面がもう全然意味がわかんないです。あのね、画面全体ぐらいの、クラゲみたいなボスだと思うんですけど、みたいのが、半透明の状態が出てくるんですよね。はいはい、たまに姿を現して、最終面通じてずっとそいつがいるんですよ。見えたり見えなくなったりで。で、出てくるたびにちょっとね、多分攻撃手段が変わるんですけど、背景どうなるかっていうと、出てくるたびに変わって、曲も変わるんですけど、人類が戦争している、映像とか、多分原始人だと思われる、なんか石斧みたいなものを持った人とか、あと、オッドアイの猫の画像とか、
なんかこう、言った地球の記憶というかなんか宇宙の記憶的なものがこう出てきてると。
そう。僕はそんな感じで見てたんですけど。ああ、なるほど、なるほど。なんかもう全面それなんですよ、最終面って。ずっと。
へえ、面白いですね。
そう。で、できれば動画で見てほしいんですけど、一面の曲がこれすごい良くて、これはね、ズンタタがやってるみたいなんですけど、今回は。一面の曲っぽくないんですよ。エンディングみたいな曲なんですよ。
一面が？
うん、そう。なんかね、ちょっと悲しさと爽やかさがあるような。
なるほど。
でもなんか新しいスタートっていう感じの曲なんですよ。で、それもすごい変わってるんだけど、まあさっきのストーリーから考えると結構合ってると思います。
ああ、そういうことか。
うん。そうなんですよ。ヒロイックじゃないんです。この一面の曲っていうのは。
そうか。
スタート感はあるんですけど、ヒロイックじゃないんですよ。
そうですね。普通のシューティングの一面っていうのはこう、自分が少数派でこうレジスタンス的なね、立場から出撃するというパターンが多いですからね、ちょっとそれとは違いますもんね。
違うんですよ。で、最終面のボスが出てくるたびに背景の色も映像も変わりつつ、曲も変わる中にこの一面の曲が出てくるんですよ、たまに。
へえ。
その感じとかもう何とも言えずかっこいいんですよね。すごくその、あ、もう何を伝えたいかわからないけど、だから、一部の人に、まあ、特にシューティング上手い人ね、最後までちゃんといけるような人たちには、あれは何なんだろうっていうことで残って、まあ、ゲーメストっていうね、もうゲーマーのね、雑誌ですから、そこで、まあ、じゃあストーリー語ってみましょうかっていう感じで漫画になったんじゃないですかね。
え、じゃあその漫画読めばわかるんですかね、その。真相というか。
いや、これがね、何の理由なのか分かんないですけど、途中中断されちゃってるらしいんですね。
おいおい、すごいな。そこまで含めて完璧な流れですね。もう、誰もこう謎を説明する気がないというか。
まあ、この千葉さんって方は今、はい、自分のサイトがあるみたいなので、もしかしたらそこで保管されてるのかもしれないですけど。いや、
そこまでしてくれます？やめた後に。
分かんないですけどね。はい。というね、かなり変わった。
いやちょっとそのゲーム内容とは別のところでめちゃくちゃアーティスティックな作品になってるんですね、
う
ん、
そうです。だからまあシューティング強化期間3作目にしていきなり裏街道に行っちゃったんですけど
いやなんかね前ほらあの R タイプの時にも似たような話したじゃないですか。
はいはいはい、そうですね。
あれもこうちょっと世界観がね、
うんうんうん、
精神的というか、
うん、
なんかこう後半に行くほどにね、
うん、
ちょっとこう不思議な世界になってましたけど、
うん、
それ以上の感じしますね、なんかね。
そうですね。その、本当に作家性が、アーティスティックな感じがあって、まあ、全然そういうのは知らなかったんですけど、
うんうん、
ガンフロンティアと同じで、こう、写実的な背景と、ちょっとガビガビした感じのドットの、なんていうか渋さとかっこよさに惹かれて、
うんうん、
まあ、時々遊んでったんですよね。うまくも。慣れなかったし、結局ね、
うん
うんうん。結構難しい部類なんじゃないかな、どうなのかな、わからないですけど、
うん、
ただ本当に、ちょっと遊んでその一面のかっこいい曲聴いて、
なるほどね。
疑似 3D のロックオンシューティングやって、うん、まあもうちょっと進んで、まあ3面いける時もあったかな、ぐらいでしたけど。
いやいや、でも十分じゃないですか。私もそんなもんですよ、シューティングって。うん、全然クリアしたものの方が少ないですから。
うんただそれでもすごく記憶に残りましたね。
うん、
で、うんうんうん、まあ今回調べてみたらこんな。 作品だったっていうことが分かった。
それはでも衝撃的ですね、ちょっと。
うん。そうなんですよ。うん。ね。全然知らなかったですけど、ね。ま
あ、実際ね、シューティングって本当にストーリーって、ゲーム中ではね、うん、はい、ランフロンティアの時も言いましたけど、ほぼ語られないですから、
うん、
インストカードにちょろっと書いてあったりとかね、それこそゲーム雑誌とかでね、はい、公式発表のものを読んでね、保管するとかそういうもんでしたから、うん、
はい、
それにしてもですよ、
うん、
情報が少なすぎる。
うん、ただ、うん、まあいい風に取られてるのかもしれないですけど、
うん、
この後のね、台頭のシューティングって、うん、やっぱり演出がかっこいいものになっていくのは、やっぱりガンフロンティアとメタルブラックっていうのが途中にあったから
じゃないか
っていう話もありますし、ああ、そういうことなんですか。うん、実際まあ、なるほど、この千葉さんっていう方は、この後ダイノレックス作って、
うん、
多分その後はなく辞めてるんですけれども、
うん、
残していった企画書が、ダライアスガイデンの、う
ん、え、
まあ、いろんなアイデアになっているっていう。
すごいじゃないですか。
話もあったりするので。
あららら、そこまで関わってくるんですか。
らしいですよ。
まあね、すごいな、それ。なんか。
まあ、当事者たちじゃないと分かんないこともいっぱいあるとは思うんですけど、
ね、
まあ、そういう話も調べてたら出てきましたね。
でもすごく重要な方ですね。
そうですよね。
キーパーソンですね。
うん、まあ、少なくとも僕にとってはこう、数少ない遊んだシューティングのうち2つが、この方の作品だったっていうことで。
それすごいです。たまたまですもんね、言ったらね。
そうです。うん、そう。似てるなとは思ってましたけどね。
ああ、そう。
うん、見た目の。特にドットの感じはね、画面作りは似てるんですよ。
ああ、じゃあ、デザイナーの方は一緒だったんかもしれないですね、もしかしたらね。
うん、うん、うん。
でも、まあ、ガンフロンティアと繋がった世界観とは思わない、ね。見た限り、ね、
そ
うですね、う
ん。それは、うん、思わなかったです、ね。
まあ、かなり私はその、硬派なシューティングっぽいけど、その、ちょっとあるタイプ、っぽい SF と、こうなんか生き物が融合した雰囲気とかも感じましたけど。
う
ん、
そうですね。
ダライアスってちょっとメカ寄りじゃないですか。
そうです、そうです。
モチーフは海洋生物ですけど、
うんうんうん、
生き物感はあんまないんですよね、あれ。
そうですね。メタルブラックの方が、本当に生物と機械がくっついちゃったみたいな、
ね、
うん、
ね。ありますよね、その感じね。
うん、
だからそのニューロンっていうところがやっぱ、
うんうん、
その辺とも繋がってくるのかもしれないですね。
うん、
うん、いや、だからその最後のフラッシュバックするビジュアルイメージっていうのは多分ね、
うん、
地球の記憶的な何かがこう、
ね、
見えてるという演出だと思うんですけどね。
うんうんうんうん。はい。
もう最後の戦いでこう、走馬灯が見えているみたいな感じなんちゃうかな。
ね、
まあそうやって考えるとかなりかっこいいですけどね、
確かに。かっこいいです。
かっこいい。うん、
Days of Life with Games.Brightbit Brothers。
ではそろそろエンディングなんですけども、
はい、
今回長谷川さんのレトロゲームプレイレポートなんですが、
はい、まあ前回お話ししたように武士青龍伝がちょっと進めなくなってしまったので
ねえ、
まあちょっといろいろ試してみようかなと思うんですが、
はい、
せっかくのあのシューティング強化期間なので、
お、
この間にですね、
うんうんうん、
ちょシューティングやろうかなということで。
あ、なるほどね。
はい。
シューティングは確かにね。
うん。
そんな長くないですもんね。
うん。だからちょっといつもとは違う感じになってて、うん、
はいはい。
このシューティング強化期間をやってる間に、
うん、
ノーコンティニューで何面までいけるようになるのかっていう感じで。
なるほどね。
はい。
いいじゃないですか。
はい。やろうと思うゲームがですね。
はい。
ガイアシードっていうシューティングになりますが。
あ、聞いたことある。
はい、
うん。
1996年12月13日にプレイステーションで出たシューティングなんですが、
うんうんうん、
テクノソレイユっていう会社が出してまして、
うん、
横スクロールシューティングで、まあ、隠れ名作って呼ばれてるのかな。
お、
めちゃくちゃプレミアついてるみたいですけど、数が少ないみたいなんですよ。
ああ、なるほど。
で、このテクノソレイユっていう会社さんなんですが、
うん、
普段はですね、
うんうん、
事務ソフトとか管理ソフトを開発しているところらしくて、そんなテクノソレイユさんの初の自社開発販売ゲームというのが、う
ん、えらいどこからなんかファミコン当時の徳間書店的な感じですね。
ああ、そうなんですかね。
うん、
確かね、快速天使だったかな、うん、アクションも出してるんですけど。
あ、快速天使知ってる。
そうそう、あれも評価高いし、高いプレミア系じゃないですか。そうそう、
え、ちょっと待って、すごいな。
確かあそこだったと思いますよ。テクノスレイユだったと思います、あれも。
うん、へぇ、
あんまり数は出してないんですけど、評価が高いようで、うんうん、まあ、そのシューティングをやっていこうかなと思うんですが、うん、
はいはい。
これね、僕なんで持ってるかっていうと、
うん、
プレステのアーカイブ的な、うん、やつ。ダウンロードで買うやつだから、うんうんうん、あの、プレミアのやつはさすがに持ってないん
です。そらそうでしょうね。うん、
で、ちょっとね、うん、ガンフロンティア味があるんですよ。
ああ、じゃあそこでダウンロードで買ったんですか？
そうです。まあ、ガンフロンティアよりは、もうちょっとやれることも多いし、まあ、プレステなんで映像も綺麗なんですけど、
うん、
なんかね、演出の雰囲気とかが似てるんですよね。まあ、つながりは多分ないんですが、
うんうんうん、
まあ、たまたま似てるだけだと思うんですけど、
うん、
でまあ、ストーリーをちょっと言うとですね、
はいはい、
遠い未来、宇宙に進出するほどに発展した人類は、うん、同時に地球の環境も破壊してしまったと、
うん。
人類は環境コントローラーとしてガイア、これ人工頭脳みたいなやつかな。
うん、
を開発し、ガイアシードプロジェクトを発足、
うん。
地球の環境は改善されたが、そんな時忘れられたプロトガイア、うん、ウラノスが地球に近づいていた、
うん。
対応策を求めた人類へのガイアの回答は、うん、ウラノスの破壊、
うん。
破壊計画に使われるのは、遠隔誘導式自己修復系戦略兵器、アダマス。
ほうほう。
アダマスを操るのはガイアによって選ばれたバーチャルパイロットの青年クロノスだった。
ほうほう。
というお話らしい
です、ね。すごい SF ですね。
はい、そうそうそうそう、うん。で、その、オープニングムービーで、ちょっとここら辺のこう、地球の記憶的な映像が出てくるんですよ。
うんうん、
でそこら辺の雰囲気もちょっと似てるし、
うんうん、
まあ遠隔誘導自己修復型みたいな、なんか長いこと言ってましたけど、
うんうん、
プレイヤーの戦闘機って、っていうのが、その、アダマスっていうのがですね、
うんうん、
メインウェポン2種類、サブウェポン2種類、アイテム取ったら切り替わるタイプで、
はい、
で、まあ、その、どっちを持ってるかの状態によって、変わるボムというか、強化ショットっていうのがありまして、
うん、
強いレーザー撃つんですよね、
うんうんうん。
で、一番の特徴は、自己回復シールドっていうのが装備されていて、うん、まあ、どういうことかって、ライフ制なんですよ、このシューティング。
ああ、なるほど。
しかも時間で回復するんですね。
ああ、そういうこと。うん、じゃあ、一気にダメージ食らわない限りは死なないってやつ、
ね、そうです。だから、敵弾とか、まあ、敵とか、あと、上下の地表とか壁にぶつかってもダメージ受けるんですけど、
うんうん、
まあ、ダメージ受けないでいれば徐々に徐々に回復していくっていうことで、まあ、家庭用だからこういう作りもできるのかな
と。そうですね、ちょっと優しいですね。
うん。これを、まあ、やっていこうと思う。
ああ、いいですね。
現状ですね。
うん。
ワンコインというか、その、コンティニューなしだと、
う
ん。3面の半ばぐらいまで行くんですよ。
もう、結構行ってんじゃないですか。
うん。で、何度か3面のボスと戦ってんですけど、
うん。
めちゃくちゃ難しいんですよ、こいつが。
急に難しい。
そう。1面と2面は大したことないんですよね。
うん。うん。
でもね、3面のボスは、なんていうか、動きがすごい不規則で、
おー、パターン化しにくいって感じ。
で、結構弾も入ってくるし、
なんか倒し方あるんじゃないですか、もしかして。
あるのかなぁ。まあ、とりあえず安定して3面まで死なずに行きたいというか、その、パワーアップしてった状態で行った方が、まあ当たり前ですけど強いので、
うん、
で、死ぬとパワーアップ段階が最初に戻っちゃうので、
ま
あ、やっぱり、行きも失わずに行くのが一番いいんですよね、
うんうん
うんうん。
ちなみにステージは全部で何面あるんですか？
ああ、6ぐらいだと思う。
あ、じゃあ半分じゃないですか。
ですけど、そうですね。
うん、
ただ、どうなんですかね。僕は3面のボス倒せる気が今んところあんましない。
あ、今んところは全然。なんか攻略ビデオとか見たいじゃないですか。
まあ、
誰かやってる。
そうですね。
うん、
まあこれを毎日ね、少しずつやってったら、
うん、
どんくらい人はシューティング上手くなるのかなっていう。まあ僕本当上手くないから、上手くなるのかな。
いやいや、長谷川さんでも私からしたら、スプラッターハウスクリアできてるから。
いやいや、あれだけ。あれ特化型です。
プレイしてフィードバックして、超えていくということはできるはずなんで、
うん、
それと同じだとは思うんですけど。
そうですかね。うん、まあ、本当ね、見た目かっこいいんで、
うん、いやでもね、タイトルは確か聞き覚えがある、
うん、
でも見た目全然絵面が思い浮かばないんですけど、
うんうんうん、
ちょっと見てみよう。
は はい、本当ね演出かっこいいんですよ、はい、その奥の方で艦隊戦とかが繰り広げられてて、うん、それがだんだん拡大してきて、うん、そこに巻き込まれたりするんですよね、
へ、
うん、そういうのがかっこいいので、はい、やってて楽しいというかね、
じゃあぜひ今回のね、うん、シューティングゲーム期間が、
はい、
終わるまで終わるまでっていうのはその本当に収録して終わるまでってことですよね。
そうですね、
あ、
うん、まあそれでどこまで最終的に行くのかクリアできるのか、まあ、なるほど、もしかしたらずっと3面ですって言ってるかもしれない
ですけど、これでもあの聞いてる人このシューティング期間がいつまでかも分かってないですから、
あ、
どれぐらいの、ね、間隔でやるのかもね、うんうん、まだ分からないと思いますので、
はい、そうですね、
まあ、その辺はあの楽しみにしておいてください、
はい
はい、ではいつもの告知をお願いします。
はい、ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りをお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りください。ツイートの場合はハッシュタグ BB ブロス、 BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かります。よかったら番組ツイッターアカウントフォローしてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで今回はメタルブラック、
はい、
まさかの台頭2連発、
うん、
そして作ってる方も秘書だったというね、
うんうん、
すごいな、まあ、これで90年代91年のゲームが2タイトルということで、
はい、
次回はこれ以降のね、うん、またタイトル選んで話す予定なので、
はい、
楽しみにしておいてください、
はい、
そしてね新しく始まった長谷川さんのシューティングゲームチャレンジの方もね応援してあげてください
頑張ります、
はい、では今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。